アキラレディオ与論島へはちたばりをお聞きの皆さん、どうも川端明でございます。さあ今回はですね、結構珍しいんですが、はい、ロングインタビューをお送りしたいというふうに思っております。先週ですね、月曜日、なんと結構毎年のように来てまして、内田処理にもですね、ランチをやってる頃は食事も、いただきに来たという、そんな明治大学農学部のですね、農業政策論ゼミ、そちらの3年生の方がですね、2025年度フィールドワーク、実習参加ということで、10名の方がね来て、1組2組、まああの世論十五夜踊りでいうところの1番組2番組みたいにしてね、分かれて来てくれたんですけども、なんと、2組、5名の皆さんがね、名前書いてありますけども、主に東京や神奈川の出身の子が多いなということで、なんでこれを持ってるかというと、先生がですね、リストをくれたということでございまして、はい、その中には、バンドをやっているというか、これから音楽を始めたいという子だったり、軽音楽部に所属してたりとかですね、そんな、まあ、もちろん、ゼミのね、3年生は毎年毎年多分変わると思うので、まあ初めてなんですけど、がっつり、インタビューの方をしていただいて、今回のインタビューはですね、まあ、川端明をよく知らないという方、初心者の方にも、最適でありますし、川端明をよく知ってるっていう方にもですね、まあ基本な面白いインタビューでしたね。で、比較的もちろん学生さんだから慣れてなくて間があったりとかするんですけども、ほぼあまり編集しないでお送りしたいというふうに思って、ちょっと1時間ぐらい、1時間過ぎますけども、まあ、ゆっくり聞いていただいて、このスタンド FM はね、倍速にしたり、そしてアーカイブ残せばゆっくりですね、映画とかビデオを見るようにね、小刻みにこうね、聞けますので、ぜひ聞いていただきたいというふうに思います。もう私にとってもですね、まあ、長い間、テレビ、ラジオ、インタビューね、取材、新聞、雑誌、音楽誌も含めていろいろ受けていて、まあ重なることではあるんですけども、こうちょっとやっぱりこうね、明治大学の学生に対してこう分かりやすいようになるべくね、伝えようと思っているんですけど、ちょっとね、私このまあ反省は後にするか、ざっとですね、皆さんにね、はい、この挨拶ですよね。そしてバンドのね、ザ・コブラツイスターズの話、ザ・コブラツイスターズやっぱりこう YouTube とかに残ってるんで興味持ってくれてるみたいで、そしてバンドの下積み時代の話、辛かった経験、そして曲の作り方、どうしてこのバンド名をつけたのか、ね、ギターに触れたのはいつ頃、機材にかかったお金はというね、どんぐらい稼げたかっていう、このストレートな質問もありましたけども、まあね、具体的な金額とかギャラがどうのこうのっていうよりは、これからやっぱりもしかしてそのいろいろ社会に出てですね、まあいろんな仕事をつくと思うんですけども、まあなるべく包み隠さずね、そして聞いてる方もね、そういうの聞いたことないから面白いと思って、はい、話しました。そしてライブは楽しいですかと、やっぱりライブですかとかね、あと内田処理のことも聞いてもらいました。お店をやろうとしたきっかけやね、お店の運営の仕方ね、あり方など、そしてちょっと水休憩を挟んで、水休憩もねこう45分ぐらいのところでやっと、まあ、皆さん緊張してたのかなって、でスポーツはお好きなんですかとか、まあ、スポーツは好きなんですねみたいな話から、はい、まあ、世論の話にも行きまして、まあおすすめはどこですかとかね、レジャー施設、ありますかというね、そしてはたまた幽霊の話、なんか学生さんこの手の話が好きなのかな、なんかこの 辺がすごい盛り上がったような、感じでございました。はい、聞いていただければ分かると思いますけど、そしてなんと、桜咲くをですね、リクエストされまして、最後に桜咲くを歌っております。はい、5人の前でね。そして1人はですね、軽音楽部でギターもねやってるっていうその女の子がいて、まあ、行動進行は分かんないけど、一応 C でずっとね通してくださいみたいな感じで、自分のギター以外にもですね、なってると思いますので、ぜひそこら辺ですね、聞いていただきたいというふうに思います。はい、それでは明治大学農学部の皆さんのインタビューです。どうぞ。はい、ごめんなさい、よろしくお願いします。
お願いします。
緊張します
よ。いやいや、気にしないで。いや、その、はい、全然間とかね、編集も全然できるんで、後で聞いて。はい、
そうですね、バンドいつまでやってたんですか、コブラツイスターズ。
はい、コブラツイスターズは1999年、ビクターからデビューで、その前に、まあ、私は埼玉県とあと五反田にある立正大学っていう大学を与論高校を卒業して、まあ与論、まあ、小学校中学校、まあ、生まれがこっちなんで、与論高校卒業して、立正大学に、まあ、2年間熊谷で2年間、五反田、まあ、一応経済を学んでいたので、
うん、
はい、そこから当時はですね、我々はバブルの後ぐらいで、要はアルバイトでね、ほぼ食べていけるようなその状況で、人にもよると思うんだけど、音楽が好きで、音楽サークルに、大学の音楽サークルに属してたもんだから、周りが結構そういう人ばっかりっていうか、プロになりたいっていうメンバーが多くて、
そうなん
です
、
うん、だからすぐ結構就職しようって考えてる子たちはもう3年生あたりからも切り替えて就職活動してたんだけど、自分らはもうまあダラダラっていう言い方も変だけど、まあ音楽で食べていきたいというふうに漠然と思ってたんで、そっから、20代後半ぐらいまでは、だいたい東京の渋谷とか、高円寺吉祥寺のライブハウスに、うん、いわゆるそのいっぱい出る中のうちの一つっていうか、自分たちでワンマンできるようになったら、まあ、その台を後っていうかね、で、デビューしまして、ビクターっていうレコード会社に5年かな、その後インディーズで2年ぐらいやって、あとバップっていうね、日本テレビ系列のレコード会社があるんだけど、そこで3年ぐらいなんで、活動歴はデビューしたら、してから、10年弱、
うん、
9年ぐらい、うん、その前が、それこそ大学卒業してたからなんで5、6年、うん、今のライブハウスもそうかもしれないけど、まあまあそれこそ自分たちでバイトしてお金貯めて、お客さんもほら友達最初来てくれるけど、うん、いいバンドじゃなかったらだんだん来なくなるから、そうそうそうそう、そのやっぱ確実にちゃんとファンをやっぱり獲得していかなきゃダメで、それで今は禁止になってるけど、吉祥寺の井の頭公園っていう桜の名所があるんだけど、そこに毎週土日アコースティックで昼間ライブをやって、自分たちのフライヤーを配ったり、当時はまあテープだったんで、デモテープを2曲入りのやつをまあタダでお客さんを増やすためにこう頑張ってましたね。そしたら徐々にどんどんお客さんが増えてきて、まあ100人ぐらい、アマチュアでまだ100人ぐらいで自分たちの自力で集めることができて、ワンマンで、その時にこういろいろレコード会社だったり音楽の事務所の方から声がかかるようになってきたというのが一応流れで、うん、はい、
これはデビューのきっかけですね、うん、流れはもうデビューしてそう9年ぐらいで、2008年に解散、
うん
うん、して自分は、まあ、ソロで音楽活動っていうことで
今もやり続けて
る、いや、うん、やってる、うん、今も、まあ、東京、大阪、名古屋、まあ、たまに北海道行ったりとか、まあ、九州もあったりとか、まあ、ライブは一応ここを拠点にしてはいるんだけど、うん、世論を拠点にしてこのお店を拠点にしてるんだけど音楽活動は続けてます。はい、
すごいっすね。これバンドのやっぱその下積み時代とかやっぱり結構辛かった時期とかありますか、うん、やっぱデビューするまで結構厳しいって結構聞くんで。
そうだね、それこそやっぱり最初は5人とか6人とか、まあ、大学のその音楽サークルの楽しいノリで始めていって、まあ、自分たちのそれぞれの曲を書けるか人間とか詞が書ける人間とかみんながこう曲書いたり詞書いてたりしたんだけど、それぞれ自分たちの好きな音楽って意外とほらバラバラだったりするじゃん。だからこうあのいわゆるジャンルを特定できない感じのバンドからスタートしてるから、やっぱりどうしてもなんて言うんだろうな、まあバンド内でのライバル関係だよね。まあ僕はもう曲書かなくてベースだけ弾けばいいっていう人間は別にそこに対して何も言わなくてもいいんだけど、それで結構なんかもうどうやったら、それも外から見てもやっぱりあんまりにもいろんな音楽やりすぎてるからちょっとお客さんも戸惑っていたとは思うんだけど、まあ大きなきっかけはやっぱりちょっとその一緒にやってたメンバーが青森のメンバーがいて、で自分は世論だったんで、そういうそのちょっと田舎臭いっていうかローカルなお祭りとか、いわゆる三線とか太鼓とかそういうローカルなこの北と南のそういうやつも融合して、それをロックにしたらいわゆるまあお祭りバンドっていうか和風ロック的なそういうようなテイストを入れたら、あのバンドのカラーがちょっと固まってきて、そうするとこうそういうことやりたくない、ちょっともっと洋楽っぽいことやりたいとか、もっとおしゃれでポップなことをやりたいとか、とにかく売れてる音楽をやりたいとかって思ってる人たちっていうのは、まあ、やめていくわけよ。要はあのジャンルが違うからね、うん、そこでこうどんどんどんどんメンバーっていうのがこうチェンジされて、まあ、最終的には本当に音楽で頑張っていこうっていうメンバーが残って、そっからは辛いというよりはもう無我夢中で、期間もね、実は決めていて、うちの、まあ、その両親とかも、30歳までに物にならなかったら夜に帰ってこいっていうふうに言われてた、長男だから。そこまではすごい頑張るって決めてからメンバーで4人固まった時に、まあ、大体26から28ぐらいまでもうとにかく曲をメンバーで持ち寄って作り続けて、バイトしてても深夜にスタジオ入って、で、まあ、ライブも定期的に、やって、そうするとこうやっぱそこにすごく集中してるわけだから、どんどんどんどんこの音楽も良くなっていくし曲も増えていくっていうので、でライブのパフォーマンス自体もすごく上がって、そうするとやっぱりお客さんがついてくるんですよね。だからそうそう、まだ自分が何をやろうっていうふうに定まってない時期っていうのはこうどんな音楽が売れるとかほらいろんなことを参考にしたりとかもするんだけど、そうじゃなくてある程度このメンバーで話し合って、例えばもう自分が歌って自分で書く歌詞のそのやつをもう任せたと、そういうバンドもほら言うじゃない、うん、まあ分かりやすく言うとミスチルとかスピッツとか、まあまあね、結構昔のバンドっていうのは、まあ、大体、まあ、今だとね、ラッドとかもそうだけど、まあ大体こうボーカル中心でこう作詞作曲のメンバーが決まっていて、その人のカラーをバンドでサポートするっていう形が多いから、そうするとやっぱりその人たちの個性が分かりやすいんだよね。 それだとみんなメンバーがこうビートルズみたいにみんなメンバー曲書く歌うっていう風になるとな、まあこれまとまるのがほとんど奇跡って言われるぐらい、うん、 そういったところでこう自分たちなりのこのコンセプトっていうのをちゃんと決めてからはやっぱり、うん、あの苦労したというふうにはあまりちょっと思ってないかな。それまでにちょっとやっぱりお客さんが全然どうしたら増えるとかそういうことを考えてるときは、うん、よくあの高円寺の居酒屋で喧嘩してたね、
うん、
喧嘩ついてもあの殴り合いの喧嘩じゃなくて、うん、まあまあ、 あの口論みたいなのしてたね、いろいろね、はい、
そうですね、なんかバンドめっちゃいいと思って
て、ああ、そうなんだ、
なんか全然俺ギターとかあんまり結構もう最近始めたんですよ、ギター、
おうほう、
その本当に 1,2 週間前とかで、
それでバンドをやってんの？
いや全然バンドやってないんですけど、
あバンドやろうかなって思ってるってこと、バンド
やってや
ろう
と思って、
あ、
その
いい、
この今回世論と行く時に、うん、歌手のインタビューいいなと思って、
うん、
来たんですけど、全然バンドとかあんま分かんないんですけど、
うん、
なんかやっぱ僕たちも3年生なんで、
はいはいはい、
就職の結構時期じゃないですか、
うん、
それでなんか結構就職もいいんですけど、やっぱりちょっとめっちゃ俺も結構バンド好きで、
うん、
かっこいいなと思って、
なるほど、
今からまあね始めるのもあれなのかなみたいな、そんな
俺知らないかもしれないけど、例えば誰が好きなんですか？
僕最近なんですけど、
うん、
ユニゾンスカイガーデンっていう知ってます、
ね、あ名前は聞いたことある、
うん、あと誰だろう、
まあ結構いろいろたくさん、
ね、う
ん、いるけど、
うん、そういうロック系のやつがいいですか、
うん、今みたいな感じでその固まってない、だからみんなどうしてもなんか例えばギター5年練習して上手くなってからバンドやるって言ったらもう遅いんだよね、
そう
っすよそうそうそうもう船乗っかってるうちからもう楽器なんかできなくても、今はだからその楽器できなくてもほら音を作るっていうことはいろいろあったりとか、あとは楽器できる人にそのいわゆるこういう風に弾いてくれとかっていうこともできるからね、うん、それだから それもうバンドやりたいとかその今のタイミングでバンドがかっこいいとかと思ってるってことは素晴らしいことだと思います、はい、
うん、や
っぱ いろいろやってください
やりたいですね、
うん、
こっからとまあほぼ成功するのはやっぱ難しいじゃないですか今の時代って結構バンド、
あでもこの音楽とか芸術とかアートって本当まあ、ほら年齢の制限も別にないし若い人がいいっていうわけでもないから、なんかそのやっぱ出てきた時にどんだけやっぱりその世の中に対してインパクトを与えられるかっていうことなんで、やっぱりなんか自分の中にそういうあのいいものっていうか大事なものっていうかそういうの持ってれば、うん、やるのはもう絶対いいと思うけどね、うん、あの今昔みたいにバンドやってあのエレキギター弾いて怒られるような時代ではないので、うん、
すごいですね、うん、曲の結構どういう風に作ってるとかってありますか？川端さん確かなんか作詞結構やれてるんですか？
うん、作詞作曲もやってはいるんですが、最初はねやっぱり分かんなかったけど、高校ぐらいの時からなんかちょっとあの見よう見まねでベースとかそのギターで簡単なコードとか押さえて、それでそこにもう適当にメロディー、まあ鼻歌だよね、歌詞とか決めずにこうやってやって、それそういうのをこう録音していて、うん、後で聴いたりとかをしたりもしてたし、これ曲を作るそういうあのすごいいっぱい作詞作曲をしている人たちの、要はそのもうアメリカとかイギリスのその超有名なソングライターたちをのインタビューとかをがあるんだけど、結局それ読んで何が分かるかっていうと、ルールはない、
うん、
どうしたら曲が書けるかっていうのは、だから人によっては天から降ってくるっていう人もいるし、あのいや海辺に行けば曲が書けるんだとか、電車に乗ればとか車に乗ればとか、人によってだから全然違うわけで、それが思ったら自分が思うのはちょっとこう難しいかもしれ
ん
けど、錬金術みたいな、なんか魔法の鍋じゃないけど、自分の思ってることとか自分の好きな音楽とかそういうのもごっちゃごちゃにこう混ぜて、こうやってこうやってこう混ぜて、そうやってこう救ったものが自分のものになるっていう感じかな、うんうん、だから錬金術っていうのは昔のあのそういうあれで金を作るために、だから風だ、わけわかんないよ、ネズミ入れたり、うん、あの自分の思うもんって、ま、魔女みたいなもんだよね、もうあらゆるものを混ぜて それで最終的に金になったらもう成功みたいな感じっていう意味合いで、本当ね曲作るルールはないんだけど、 あとはやっぱりあの好きな人の大好きな曲をやっぱり聴くことだよね。詞もそうだけど、そうするとなんでこれ好きなんだろうとか、なんでこれ100回聴いても飽きないんだろうっていう、そこに自分のその好きだっていう、このいわゆるだからダイヤモンドの原石みたいなのが埋まってると思うんだよ。だから このバンドなんで他のバンドは、いやこの人のボーカルの声かなとか、なんかね使ってる楽器かなとか、そういうのなんかねやってくると自分の中でこうしっくりいくっていうか、自分の何度も聴いてるとやっぱあこういう曲書きたいっていうふうにほら単純に思うじゃない、うん、なんかそういうのも分かるようになってくるので、うん、聴くこととやっぱりこうもう本当楽器できなくてもいいからピアノから弾く作る人もいるし、太鼓から作る人もいるからね。うん、あのプリンスっていうすごい、まあ、亡くなったけどアメリカのアーティストは自分のその打ち込んだそのドラムのパターンからあとはもう適当に曲載せたりとかするんで、
すごいっすね。
でもだから、うん、そうそうそう、あとはもうほらこういう録音簡単できるから、もう思いついた時に鼻歌したり、あと自分もやってるけどメモ機能にも歌詞を書いて、うん、それをこうメモっとくっていうか、うん、そうしないとよっぽどすごい人たちはね、もうメロディーもね歌詞もね忘れないっていう人は結構多いんだけど、まあそれは本当こう一握りの天才の人たちだね。だって日常生活で電車来て電車がガーッと揺れたりとかするとさ、どんだけいいメロディー浮かんでてもまあ忘れちゃうじゃん。家帰るにはもうあーとかって思っちゃうんで、多分気づいたら何でもいいからもうあのすぐ録音して、うん、でまた聴いてみて、あれこれもろあの曲とそっくりだなとかって思うのは後で分かればいいだけの話で、はい、そうそう、もう いろんなチャレンジで書いてます。
すごいですね。どういう時に降ってくるとかあるんですか、その歌詞っていうか。
ね、
キラさんは
これはあの一番はあの移動してる時とか、だからこの要はね自分も試してるんだけど、こう1時間こう紙の前にこう座って、じゃあこれから歌詞書くどうぞって言っても書けない、うん、そういうタイプじゃないわけ。そういう人もいるのよね。さっきのソングライティングになると朝6時に起きて、その人さもうほとんど作家みたいな生活ね。朝6時に起きてとにかく2時間はずっとこのノートにこう集中してるようなタイプの人もいるんだけど、自分はもう無理だから、こう人が言ってかこれ面白いなとか、発見、会話の中での発見だったりとか、あとはねやっぱり人間ってこう面白いもんで水分でできてるから、川のせせらぎとかね、あとも夜の海とかね、なんかそういう風にして静かにこうガーッとこういう流れをしとかがあると歌詞だったりメロディーとかが浮かんでくることがあったりしますね。で人によってはあのトイレが一番いい 曲かけるっていう人もいるし、だから自分がなんかこうなんかリラックスできるような場所っていうのが、ほらもうガンガンガンガンほら渋谷のセンター街で曲書こうなんつってできないじゃん自分が集中できると場所があれば多分書けるのかななんて思ってますけど、はい、
むずいっすねそうですね。ザ・ポブル・ツイッターズ、やっぱそのバンド名、
はい、
こうめっちゃインパクト強いなと思ったんですけど、
ええ、
どういう感じでこのバンド名にしようみたいな感じにしたんですか。
うん、これは皆さんの世代だったら分かるかどうか、あのプロレスですね。
あ、プロレス、
はい、プロレスの技でコブラツイストっていう技があって、まあ自分らの世代だとまあもう亡くなりましたけど、アントニオ猪木さんっていうものすごいこうカリスマのプロレスラーがいて、その人がコブラツイストが得意だったわけ、うん、でそのコブラツイスターズっていうバンド名にしたのね。まあ別にその怖いことやるわけじゃないよ、プロレスやるわけじゃないけど、まああのプロレスってある意味そのみんなが見えないところで鍛えて、そしてリングに立ってこうパフォーマンスするっていうのがすごくライブにすごい似てるだなというふうに思ったわけね。だからそれでなんか プロレスのそういう技の名前からつけたいなと思って、まあ大好きな尊敬する猪木さんのコブラツイストを拝借してザ・コブラツイスターズっていうバンド名にしたんだけど、アマチュアの時に吉祥寺でライブハウスでさっき言ったそのいっぱい出る4バンド5バンド出るようなところでバンド名の名前がこういろいろカーッとこう並んでるわけで、そこを通った人カップルが通って、まあコブラツイスターズカタカナで書いてるわけよ。コブラツイスターズだってアハハって笑ったわけ、その女の子が、うん、あこれはインパクトあって、あ笑われるようなそういうバンド名なんだなと思って、みんなはなんかもっとこうかっこいいなんかね横文字のそういうバンド名とかつけてたんだけど、なんかそこはやっぱりこのインパクトやっぱヒットしなかったみたいで、その女の子がね、あそれをなんか聞いて笑ったのを聞いて、あこれはこれでいけると思って、あのそれであのもうずっと通しました、うん、なんか改名した方がいいんじゃないかっていう名前あの時期も言われたことあったけど、まあそれはもうそれで、うん、インパクト勝負だなっていう、まあ、変なな、まあね、つけるとちょっと困る場合もあるけどねそこは気をつけた方がいいと思うけど、うん、あのなんかねあんまりひどいのは、うんうん、ちょっとねあのコンプラ的にひどいのはやめた方がいいと思うけど、うん、呼んでもらえないからね、あのいろんなところにメディアにも出しにくいし、ね、
確かにインパクト強いですね。そうそう聞いたらもう
忘れ、うんそうだね、うんそれは、うん、それはそういう意味では良かったなと思ってはいたけど、
初めギターとかに触れたのっていつ頃からなんですか？
ギターはアコースティックギター、あの世論でちょっと先輩とかがあのフォークギターとか弾いてるのがあの流行ってたんで、そっからもらったんで小学校5、6年ぐらいかな。みんな周りがなんかそういうあの趣味みたいな感じでみんな弾き出したんだけど、自分は歌だったんで、うん、歌がずっとすごく好きで、世論には8月にサンゴ祭りっていうあの茶花海岸のステージのお祭りがあるんだけど、自分は覚えてないんだけども3歳の時にはもうそこにあの飛び入りで立ってどんぐりコロコロ歌ってたみたいなんで、なんかもうちょっとよっぽど目立とうとしたのか、まあまあそれは好きで、あとはもう小中高だと大体うん何かしら歌ってたんですよ。小学あの修学旅行でも歌ってたし、なんかそういう発表会とか全校生徒の前で大体歌ってたのかな、うん、楽器はもうそのうちいろいろあの、うん、練習して習うようになって、まあおじいさんの影響もあって三線弾いたりとか、うんうん、それはあります。
いろんなことありすぎて、
うん、まあ別に全然、うん、つながりなくても取り留めなくても皆さんでもいいですよ、あのいや世論のことでもいいけど、ああ、まあ、何でもいいや、うん、
今まで機材に使ってきたお金とかどのぐらいとかって
数えたことないな。うん、そうそう、だいたいギターって1本10万以下なのよね。あんまり高い
だ。アコギエレアコですか？
うん、これは、うん、エレアコで、まあこれでも10万ぐらいでしょ。で弾いてないのもあるから楽器
エレアコはあれですか、エフェクターとか使います？結構ボード組んだりしますか？
あ自分は結構シンプルな、うん、シンプル、まあ持ってはいるけど、うん、そんなにつないだりとかはしないかな。うん、でもやっぱり300万以上はかかってるんじゃない、やっぱり、トータル、ほらアンプ買ったり ね、あのそこら辺は、でも
あのミキサーとかも、
うん、
あれですか、川端さんが、
うん、あれはこれはあのお店でライブできるように、うん、買った、うん、まあこれでも、うん、そうそう、まあセットで大体そうだね、1個大体もう10万ぐらいっていうふうにしてたら、もうドラムはまあ弟がドラムやってるんで、あのまあまあこっち送ってくれたんだけど、 はい、いっぺんにはいっぺんには変えないよ。いっぺんに徐々に長いキャリアの中で増やしていってるだけで、うん、そうそうね、うん、あの、うん、開業資金みたいにしていきなりもうね500万から1000万にあの投資してあれしようっていうそういうあれではないので、うん、長い年月かけて、うん、
ちょっとあれこれ聞くのもあれなのかもしれないですけど、
うん、何でも
でそのどんぐらいその稼げたとかっていうのを聞いてもいいですか。
どんぐらい稼
げた
で、
ああ、どんな感じなの、その収益どういう感じでもらえる、
はい、まあ全然皆さんあのね、そういう世界に行ったり会社のビジネスの世界に行くから全然言うんだけど、レコード会社に所属すると、まあ、印税っていうのがあって、まあアルバムの中でこの作詞作曲っていうクレジットがあって、それがですね、ビビたるもんなんですよ。要は曲が例えば分かりやすく言うと1000円の CD、2曲入りの CD の2曲でしょ、1曲につきね売り上げの 1% しか入らないわけ、印税というのは。作詞 1%、 作曲 1% で演奏歌唱で 1%、 だから 3% でしょ、1枚1000円でしょ、3円。ちょっとストップ。 3% なんで1000円だと30円です。間違えました、すいません。うん、まあだからびっくりするんですよ。ビビたるもの。でも不思議なもんで売れたりとかして契約するとそのレコード会社とかにこう交渉できるわけ。だから他の方は知らないけど、例えばビーズとか松任谷由実さんとかすごいビッグネームの人たちは多分そこで交渉して、じゃあ売り上げの何パーセントっていうのをずっとこう多分印税の率っていうのを上げていってるんだと思います。そうすると必然的に100万枚売れたらもう相当入るとか、あとはカラオケとか、まあ二次使用っていうんだけどカラオケで使われたりとか、ほらみんなほらヒット曲はもう日本全国で同時にもうみんな歌うまくるじゃない。それがだからあの印税として入ってきたり、あとまあテレビでラジオで流すのもこれは印税がかかるので、そうですね、そんぐらいで、それがあの3ヶ月にあのまあ分かりやすく言うと春夏秋冬っていう風にぐらいに入ってくる。でコブラツイスターズだとまあいわゆる売れたアルバムだと、まあ、5万枚ぐらいだと換算して、でその大体まあ半分以上今日書いてありとかすると、要は3ヶ月でトータルでまあ120-130万とかかな、うん、だからバンド自体が結構そのまあもう今もう10万枚売れるのも大変なんだよね。もうあの100万枚売れた CD が100万枚売れた時代っていうのはあれはおかしな時代なので、今はそういうのは、まあ、配信もあるけど、だから今はサブスクっていうのがほら、まあ、パーセンテージだから、これもまた音楽で稼ぐっていうのがぶっちゃけ難しい時代ですね。でも自分たちで付加価値をつけられるのが、まあ、これは皆さんやってるかどうか分かんないけど、まあ、インスタライブじゃなくてもこれ自分はやってないけど17とか、あのなんか TikTok とかいろいろあるじゃない、ああいうやつっていうのはほらあの課金制度っていうか相手からプレゼントしてもらったりとかするじゃない、あの演奏することで、それと一緒で、要はねそういうのはまあ皆さんやってほらライバーっていうふうにね言われてるけど、生のライブとかそういう配信のライブっていうのがやっぱりあの収入的に一番儲かる。だってライブだって自分がやるとかっつって20曲やるとか10曲やっても、要はいいねっていうか、だから5000円だったら5000円の設定っていうのは要は バンドだったり自分たちができるわけということは、5000円を払ってくれるファンの人が100名いて来てくれたら、まあもちろんあのライブハウスの箱代とかってもあると思うけど、でもまあいやもう丸々ほぼ自分たちに入ってくるっていうことだよね。うん、だから曲というものを作って自分たちにやって、これをだからお客さんに5000円で買ってくれって言ったら、やっぱりその方からやっぱり直接5000円もらってるわけじゃない。それが一番目に見えるあのいわゆるバンドとかアーティストの儲けだから、やっぱファンが多いっていうのがやっぱ一番の実は強みなんだよね。うん、だってファンだったらやっぱりこう出してくれるでしょ。まあ、これはあの商品の流通として当たり前で、ここのスパゲッティとかここのラーメン、2000円で高いとは思うんだけど、どうしても食べたいって言ったら絶対その食べたいと思う人は出すでしょ。うん、まあだからそれと一緒で、どうしてもライブ見たいとかどうしても聞きたいとか、まあアイドルのあれと一緒だよね。うん、そうそうそう、やっぱりそのファンの人たちっていうか、まあその生産者に対して消費者がやっぱり出してくれるこの関係で、間に何も入ってない部分っていうのが一番、そうそうそう、だから YouTube とかもそうなんじゃないかな。あとそのそれであのなんだろう、そういうネットワークっていうか、ほらよくあるじゃない、 LINE にこの YouTube でほらあのこの俺見たらこの LINE をちょっと登録してくださいっつって、 あれって結局ファンと直接つながって、そこからまたちゃんとこうお金を取るっていうか還元してもらうっていうようなシステムなんで、それはあのライブハウスに出てるバンドと何ら変わらない、そういうシステムかな。うん、だからそうね、でもファンを増やすっていうのはこれはなかなか難しいし、うん、だっていきなりホストみたいなことやられてても嫌でしょ、だってね、ホストとかそういうあのね、あの女性の方ももちろんそうだけど、だからそうやっていかにそうやって自分にこうお金を出してくれるお客様をつけるかっていうことなんだけど、まあそれはほらバンドはまたとか音楽はまたちょっと違うからね、その世界っていうか、うん、なんかお酒を飲ましてどうのこうのっていうんではないんで、
100人集めるのってめっちゃ難しいです
もんね。そうだね、うん、うん、だからそういう人たちがほら活動して、そのまあ、ドームとかもそうだけどさ、ね、何万人っていうのをだから1年間に、まあ、5大都市でやってっていう人たちはやっぱりあの CD とか配信の時代になってもやっぱり強いのかなと、うんうん、だからとにかくライブでやっぱりハートをつかめばっていうか、気持ちをやっぱりやれば、あまた来たいと思ったりとかもして、うん、くれるんで、それが、うん、稼ぎの近道でもあるし、まあ今はネットの時代だからちょっと変わってたけど、自分らの時はテレビはちょこっとだけど、ラジオとかはもう全国とにかくあの出てとにかく曲を流してもらうとか、そういうふうに今みたいにインタビュー受けて、それでラジオに応援してもらうっていうような活動とかはあのすごくやってたので、まあもう全国いろんなとこ回ってあの宣伝活動してたけどね、うん、
いいっすね。やっぱライブ中はめっちゃ楽しいっすか、
うん、
やってる時とか、
うん、
ライブ中がやっぱ一番やりがい感じるっていうか、
うん、ライブのためにやっぱり練習して準備してっていうか、ほらやっぱり発表がないとね、やっぱつまんないじゃん。そのただ練習してじゃあいつ出れるか分かんないっていうのよりは、あやばい、こうあと1ヶ月後にもうステージ立たんとかいかんとか、まあそれは文化祭とかも一緒だよね。みんなこう、あまあまあまあアスリートの人たちもそうだけど、あもう次本番1ヶ月前だとか、そういうのをこういろいろ準備して、やっぱ本番が一番やっぱ緊張もするけどむっちゃ弾けるっていうか。
いやそうっすね、
うん、なんかそれでもう周りにこうよかったよなんて言ってもらった日には、もうこれはもうやっぱりこうなんて言ったらやめられなくなっちゃうわけ。
確かに実際気持ちいいですもんね、
うん、
いいな、
味を占めてこうあね、そういうので はい、いやまあ多分そういうの活動していく上でいろいろそういうね味わっていくと思うよ、うん。まあ、別にそのバレンタインにチョコレートが欲しいから音楽活動してるわけじゃないけどなぜかそういうのももらうようになるよね。
いい
か、いいですか、いいか、単純にそうだよね。
やっぱりファンいると嬉しいっすも
ん。そうそう、だから自分のつながりがないんだけど、そのやっぱり知らない人がやっぱりライブを見てこう好きになってくれるっていうのはある意味ね、そこでつながれるっていうのはなかなかないからね、うん。また会社とかやっぱりそのまあでも大学とかはみんな本当いろんなとこから来てそういう風にして、自分もそうだったんで、むちゃくああこの人面白いとか、あの同級生だけどこいつはすげえっていう風にそういう刺激を受けられるような、うん、やっぱりこう友達が一番、うん、やってる理由っていうか、デビューできたのもやっぱりその大学の一緒のメンバー全員ではないけど、そういう友達がいてくれたからだと思うんだよね、うん。じゃないとこの田舎からやっぱり何も知らずに出てきてライブハウスの出方も分かんないのに、まあ、そういうのだから先輩が教えてくれたりとか友達が教えてくれた仲間だよね、そういうの支えてくれる仲間。まあでも一人でできる人もいるからね、そういうことをね。
一人すごいっすよね。
あんま、うん、まあまあすごいんじゃないの、うん。だからそこのあの米津さんとかもそういう一人でやってきた人たちとか、パソコン使って駆使してそういうことをやってる人たちもすごいなとは思う、うん、うん。でも今はそのスタイルがやっぱりもう確立されてるから、うん、バンドってやっぱりちょっと変わった人間の集まりっていうか、あの可能性があるんだよね。この人間がこう混ざることによってこうあの一人の人が作ろうっていうように作れないっていうか、うん、今はもうね、AI が作詞する時代だからね、はい。まあ、そこはまあ賛否はあるけど、まだまだ人間にはちょっと追いつけないんじゃないかなと勝手に思ってるんだけど、うん、あの音楽の分野にしてみれば、まあ、絵とかアニメとか見るともうちょっともう頭抱えるぐらいちょっとね、時間もかかんないし、うん、すごいなとは思うんだけど、うん、ちょっと話があっちゃこっち行ってみますね。
あとそうですね、あとバンドやった後そのお店、このお店やろうと思ったきっかけみたいな。
ああ、はい。東京でまあ結構長くて、まあ東京にいた理由っていうのもバンドのメンバーが東京にいたからっていうのもあるけど、解散した後にもう一つ興味があったのは沖縄の那覇に住んだのね。9年ぐらい。それはソロ活動して、まあ、世論に帰ってきてもよかったんだけど、世論だとなかなかちょっといろいろ出づらいっていうのがあるんだよね。やっぱ離島だから、うん、まあ、皆さんも来たからあれだと思うけど、
そうっす、
来るのは大変じゃない、まあまあまあ、うん、まあ、一応何かしらあるけど、やっぱり那覇だと全国どこでも出れるから、都会だし、うん、すぐ2時間ぐらいでも本当全国行けるようなとこだから、まあ、そこがいいかなっていうふうにして思ったわけで、夜に帰ってきて8年になるんだけど、お店もちょうど8年かな。の、まあ、きっかけはね、父親が、亡くなって、あのおふくろ一人になって、まあ兄弟はいるんだけど一応自分が長男なんで、自分のあの親父の父の葬式の時になんか帰ってこいっていう風にあの言われた気がした、うん、なんとなくだけど、そういや言ったわけじゃないよ亡くなってるからね、あの口あの開くわけ、いやでもそういう感覚ってあるじゃん、うん、そういう心の声が聞こえたんだよね。でやっぱり生まれも育ちも世論ってやっぱりこう好きな場所だから、うん、そう自然にも囲まれて、で沖縄にももう住んだけど、まあ、沖縄は那覇っていう都会だったから、あともうある程度、まあ、9年頑張ったからいいかなと思って、親父が亡くなったのがきっかけで、どうせやるんだったら、自分が音楽を発表したりとか、 あと いろんな人たちが来て、あの音楽を発信できるような、まああの秘密基地っていうのかな、音楽発信の場所を作りたくて、はい、世論にはあんまりあのたくさんはないので、あのそれで作ろうと思いました。もう、はい、それがきっかけです。
結構ご飯に食べながら川さんの演奏してくれるみたいな感じなんですか、
うん、前はね、うん、ご飯は出してたんだけど、このそうするとね、自分の時間が全くなくなるんだな、うん、朝からやってて、ランチもしてたんだけど、うん、であの明治大学の皆さんも出して、ランチも出してくれて、さっき先生 も含めて、まあ、食べてくれたりもしてるんだけど、これがあの、そう仕込みが大変あと、うん、だから朝から晩までの仕事みたいになっちゃうんで、今は、まあ、昼はちょっと別のことをやったりとか、あと、中学校の吹奏楽部の地域サポーターみたいなこともやって、うん、音楽を教えたりとか、そういうことも やりつつ、夜そうだね、食事とかはそんなに出さないで、まあバーのスタイルっていうか、うん、まあ軽く食べれるものあるけど、あと飲み物と、それでまあライブをちょっと楽しむようなお店に、はい、してます。でまあフラッと入って、まあ、全然楽器も触っていただいてっていうか、うん、そういうのをやって、一緒にそういうふうにセッションしたりとか、うん、そうまああのYouTube だけど、そこからプロジェクターやって、あのカラオケとかもできるようにして、うん、あのそうしたりとか、まあ、まあいろんなことができるような場所にしたいなと思って、うん、やってますね。
じゃあ一日のスケジュール、じゃあ夜はお店で、
うん、そうなんですね。まあ週まあ月曜日は休んではいるけど、スケジュールは、うん、だいたい7時ぐらいから準備して、まあ11時ぐらい、まあ時間は決めてないんだけどね。あとはあの SNS をやっているので、あの東京とか大阪とかでライブを見てくれた人が世論に来る時に事前に連絡してくれて、で自分のライブをやったりとか、うん、あとはまああの一月一遍とか二月一遍ぐらい、あの当該からも来たり、あのライブやりたいんですけどっていう声かかったり、まあ、自分でも企画したりとかで、ちょっといろいろやってます、うん、音楽だけじゃなくて、ちょっと世論でもあの自分も入ってるんだけど、イノベンチュっつって、イノベーションを起こそうっていう人が集まるような、そういういわゆる会議なんだけど、堅苦しい会議じゃなくて、あのみんなでお酒飲みながら、こう例えばあの世論にそのペットが同伴で泊まれるような、そういうような宿をやりたいんだけど、どうしたらいいかみたいな、そういうとか、はい、そういう情報交換とかをあのしてますね、月に1回今、はい。まあ、だからあの いろいろもう使い方としては、場所的にはもういずれはだから開放して、例えば自分はやらないけど、まあ世論の人もいて、こうイタリアンとかを作るとかっていう人に、例えば場所を提供して、うん、そこでちょっと実験的に、まあお店もほら空き物件がないといきなりは持てないので、そういうようなトライするような場所にもしてほしいっていうか、内座処理っていうこと自体が実は歌の民謡の一節で、打ち出しなさいっていう意味なのね、うん、あの歌でもう誠打ち出処理ってあって、打ち出しなさい、だから何でもやってみようっていうことですね。 Do it yourself か、あのとにかくあのやらなきゃ何も始まらないみたいな形で、そういう場所にしたいっていう、はい、
めっちゃいいですね、めっちゃいい言葉
、うん、なせばなると、まあ、世論独自の言葉だね、うん、これは、うん、誠内座処理っていうんだけどね、誠内座処理、誠内座芝ヌパジカチュンガっていうんだけど、自分の誠をやりたいことを打ち出す時に、ヌパジカチュンガっていうのは何を恥ずかしがるものかっていう まあ教訓家みたいなもんなんですね、昔から。夜の人って前に来たばっかりで分かんないと思うんで、シャイな人が多いんだよね。あんまり表に出さないんで。でもお酒入ってくると本音が出たっていう、そういうちょっとこうなんだろうな、まあまあまあちょっと内気なんだろうね、シャイというか、あまりこうズケズケ言うようなタイプの人も中にはいるけど、割合世論のその人たちはそういう人が多くて、やっぱ本音をこう聞き出すためにこうまあ娯楽だよね、お酒だったりそういうようなエンターテインメントがあって、祭りとかだったらみんな踊ったり弾けたりとかするんで、なんかそういうやりたいことをこう実現できるような場所になればいいなっていうのは思ってますね。大丈夫、喉乾かない？
いただいて
ます。いただいてます。喋っとったもんずっと。スポーツは、好きです。リトルリーグから小中高ずっと野球やってて、うちの親父がリトルリーグの監督だったんで、野球をちょっと、はい、昔から仕込まれて、あとまあ歌でも川端明で調べてみると分かるんだけど、シンガーソングランナーという歌も歌ってて、まあ、世論マラソンきっかけにいろいろ全国走るようになったんだけど、那覇だと、まあ、那覇マラソン、フルマラソン走ったりとか、まあそうだね、スポーツ全般体を動かすのがすごい好きで、世論の人たちはその世論スポーツクラブっていうのに入ってて、多分ね、学生さんもね500円出せばね参加できる。月曜日はフットサルなのね。で卓球とか毎晩ねどっかでねやってんのよ。バドミントンとか、たまにだから大学生とか、まあ、例えば沖縄の琉大の子たちとか、なんか集団で来たりとかするよ。ね、その体育館とかいろいろそういうところで、夜7時からそういうふうに、だからまあ、9時ぐらいまで。何かしら卓球もやってるし、夜の人結構、ね、スポーツ盛んで、もうみんな何かしらやってる、バレーもやってるし、そうそうそう、まあ先生に言ってみて、そういう それも面白いかもしれない、交流の場っていうか、すごい幅広いから、高校生からもう60代70代の方からみんなスポーツ好きな人が一堂に会して、自分もコロナでライブができなくなって、それきっかけでちょっとそれをやるようになったんだけど、そうすると全然普段は会わないような職業の人とか、なんか全然違う世代の人とかとも仲良くなれるんで面白いね。
確かに、
いいおっさんが高校生とガチでボール蹴り合ったりとかするから、それなかなかできるもんじゃないんで面白いもんすごく。でもスポーツとかいろいろね興味あって得意だったら、そういったところに混ざるのも世論の人たちとね仲良くなったり理解するなんかきっかけになるんじゃないかなと思いますけど、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃ結構やっぱ世論党のみんなってお隣さん同士めっちゃ仲良かったりとかするんですか？つながりは、
つながりはありますね。人口5000ちょっとぐらいだから、まあ自分もいろいろ食べたりとか飲んだりとかも好きなので、自分の店やってますけどいろいろな店に顔出したりとかもするんで、まあそこで仲良くなったりもするんだけど、でも実は全くこの出ない人もいる。要は畑と家の往復しか しない、そういう人とは出会えないんだよね、なかなか。まあ その作る物をだからもらうとか食べるとかそういうんだったらあれだけど、まあいわゆる悪い意味じゃなくてもすごく真面目な、もうその 仕事だけしてる人とはなかなか知り合いにはならないんだけど、まあ大概こう親戚関係だったりとかもするので、結婚式だったり葬式だったり、そういう、まあ、お祝い事とかだと、まあ、繋がっていくよね、うん、そういう繋がりのすごいあるコミュニティだとは思うけど、誰だかわからないみたいな感じっていうのはあんまりないかな、うん、それはやっぱさすがに。やっぱ変な人いたら、まあ、俺もね、こんなやって音楽やってるから変だと思われてると思うけど、変な人っていうのはやっぱ目立つからね、島では。
そうなんですね。
いやだってみんな、だってすぐあれ、あそこで一升瓶片手にフラフラ歩いてたよとか、そういうこの噂は SNS がなくてもむっちゃ広まってんのよね。でも広まるんだけど、それが正しく広まってればいいんだけど、たまに間違って広まってる。
すごい
です。そうあそこで見たぞとか、うん、なんかそういうこの、そう、すごいつながりのコミュニティとかっていうのは結構多いかもしれない。だからよくね、冷静に見てたらね、皆さんがこうやって歩いてる時でも世論の人たちでね、見てないようで見てるんだよね、遠目に。若い人が来てるみたいな、なんかそう、いや別に怖いとこじゃないよ、怖い村じゃないんだけど、そういうところはあるの、うん、でさっき世論の人がシャイって言ったのは、その俺は見てないんだけど、ナインティナインの岡村さんが来た時に、世論の人って透明から見るんだよね。大阪の人って、まあナインティナインも大阪だけど、大阪とか沖縄の人ってグイグイ来るわけ、うん、でも世論の人ってグイグイ行かないらしいんだよね。ちょっと遠目で、だから有名な人来てもちょっと距離を置いてひそひそ話してるっていう、ちょっと、うん、そういうシャイなところはありますね、世論の人の特徴として、はい、でもよく見てると思う、多分、うん、
交流してみたいですね、世論の人。
ああ、
で、もう
皆さんは全部、同じところに泊まってるんですか。
そう
です。どちら。
アイヨロン。
ああ、分かんない。
それこそペットと一緒に泊まれるホテルなんかとこみたいな。
ああ、犬がいるところ。
犬と一緒に泊まれること。
はいはいはいはい。ああ、そうなんだそうなんだ。
最近の。で気に入って
きた。じゃあ新しいとこだね。うん。大体ビレッジとかなんとか荘とか、まあ。のつくのが結構多いんだけど、うん、そうなの、
ね、はい、なんか世論とでおすすめの場所とかありますか。これだけは言っていた方がいい、
世論。まあこの地下はやっぱウドゥヌスっていうビーチがあるんだけど、そこはこの茶花界隈の中で一番近くて、解散前の嵐がそこで撮影した場所があるけど、すごい綺麗。うん。近、ウドゥヌス。ウドゥヌス。ちょっと難しいけど、ウドゥヌス。うん。まあ、ここから歩いていける。で、ちょっと奥の方にそういう撮影の場所があって、うん。潮がね、引くと、こう、岩場の間に砂が曲がって、こう、結構綺麗なところなんだよね。うん。それは多分、嵐のミュージックビデオとかで出てくると思うんだけど。うん。
夕日見れますか？
うん、夕日はまああっち側かな、プリシアとか、うん、プリシア方面かな、あっち側の夕日も天気いい時は綺麗ですね。朝日はもう逆で、まだ行ってないかな、大金海岸っていうか百合ヶ浜があるところ、あの辺、うんうん、逆側かな、うん。まああとはそうだな、皆さんなんか食事どころとかってもうあれ自分たちで作って、
なんですかね、結構
今日は自分
の
お店食べに
行
き
ました。あ、行った、
はい、
どこ行きました。
海岸通り。
ああ、海岸通り、はい、もう海岸通りは昔から有名、そう、うん、ランチとかだったらもう海岸通りもおすすめだし、夜はあとはまあ居酒屋さんが多いから、うん、そこから見えるひょうきんっていうところも、うん、すごい有名だし、まあみんな昔からの居酒屋とかはもうずっと続いてるところが、うん、大概、まあ魚だったり世論の名物、うん、食べれるから、 うん、おまあおすすめですね、うん、新しいお店もなんかちょこちょこ増えてはいるんだけど、うん、
腰とかも綺麗なんでしょ。
うん、綺麗綺麗、うん、今晴れてたら8月とかはそうか、7月それこそちょっとしたらもう天の川、うん、星は、まあ、冬が特に世論今星おすすめしてるけどね。あのしかもあの世論ってあの高い建物があんまりないんで、うん、で夜になったら本当暗いと思うよ。
そうですね、
うん、びっくりすると思う。多分まあ皆さんいろんなところから来てるから田舎の人もいるかもしれないけど、うん、コンビニもないしね。コンビニまがいもの、あ、まがいって言っちゃうけどコンビニみたいなところはあるけど、うん、セブンイレブンもローソンも一回も入ってきてないしね。ファミリーマートもないし、うん、24時間やってるお店なんてないからね。
夜やってるとことかあんまないですけど、なんか買いたいとか。
いやいや、でもスーパー的なもので銀座通りで、2軒、24時まで空いてるところある、うん、そこは別にあの何でも買える。パンでもマカップラーメンでも飲むものでも、うん、そこまでかな。あとはまあ出歩かないと思うけど2時3時ぐらいまでやってるバーが数軒あるかなって感じ、うん、
なんかレジャー施設的なとことかあるんですか、世論通って。
レジャー施設はマリンがね、マリンだからあのサップとか、サップとかまあいろいろそういうようなあのスキューバダイビングだったり、うん、まあ潜ったりとかもするけど、まあ基本それはだからあのまあ当たり前だけどお金取るんで職業だから、まあ、まあまあ多分ちょっとそういうのにチャレンジ、うん、でまあちょっとね泳ぐぐらいだったら別に全然自分たちであのいいと思うけど、あんまりあの風が強い日には一人では行かない方がいいよ。
確かに。そう
そう、潮の流れがすごいのでそれは結構あの注意喚起してる、あの世論で。それで なっちゃう方もやっぱりいたりとかするので、うん、うん、なんかそういう海とか行く場合は、うん、何人かで行った方がいいかな、うん、レジャー施設、うん、レジャー施設、うん、ないね。まあでもなんかその洞窟みたいなところがあったりとか、まあいろいろ、うん、うん、開拓すればいい、まあ、いろいろ自然の普段見れないような風景とかも、まあ 見れると思います。
幽霊とかも出てあったりしますか。
幽霊は見てねえな
ぁなんか世論と幽霊みたいなのが出てきたんで調べたら、
あ、マジで
出てくるかなと。
ああ、そういうのに詳しい人はもしかしたらあるかもしれないね。あ、俺もなんかあのあれだよね、クレイジージャーニーのゴンザレスさんが来たっていう話も、あのなんか結構そういう心霊スポットみたいなのを求めて来たらしいんだけど、もうそこはまだ壊した。あの何十年前にあの世論観光ホテルっていうホテルがあったんだけど、そこはね、うん、確かにちょっと心霊スポット界隈ではなんか有名なとこだったらしいけど、俺は近づいたことないけど、ちょっと前にもう壊しちゃった、うん、だからあとは昔からいるとされるいわゆるなんだろうな、イシャトゥっていうなんかカッパみたいなやつが、見たことないよあの海のところからこう足、うん、イシャトゥ足引っ張るとか、あとはハタキラ馬つって、あの片方が切れた馬っていうので馬が坂からこう下がってくんだけど反対側も全部切れてるとかね、うん、まあそれは俺も見たことないんだけど、伝説で、うん、伝説でいろいろあのいるらしく、はい、それ見たらラッキーなんじゃないかな、うん、世論の人も見たことないから、世論の民話とか伝説に出てくるようなお化けだから、 あのそれを見れたら面白いですよ。
一週間うちで。
いやいやいやいや、よっぽどよっぽど強いあの持ってる人じゃないと見れないと思うけどな。
なんか10人いるからね、うちら。
そうですね。
あ、じゃあ誰か。
10人のうち誰かが、
うん、
持ってるかも。
僕これはもう完全にオフレコとか言えないんだけど、なんとか層のなんか そこの奥の部屋はこう軍人さんの幽霊が出るとかね、そういうのは噂では聞くよ。でもほら地元だから、実家もあるし、あれだから泊まらないじゃない、そういうところに。うん、でも海はね、確かに暗い時はね、お酒飲んで酔っ払ったり行くのでのはね、危ないかもしれない。
なんでですか？
いや、あの霊がいるみたい、周りにうようよ。だから呼ばれ、いや呼ばれて、ほんとそのまま ポチャーンつって、あの港とか、
ポチャーンとかじゃない、絶対そんなトーンじゃないポチャーンって
感じ。バシャンか、バシャーンって
ドボン
って、なんかね、
ポチャーンではないです、絶対。
いやほら、なんか感覚がこう狂わされて、こうあっちの方から、海の方から、だから海で結構事故で亡くなった人いっぱいいるのよ。うん、だからそれが特に桟橋とかでほら、みんな若い人とか盛り上がってそうやって飲んだりするとか人もいるんだけど、そういう時にやっぱり一人になったらダメだよ。うん、よく呼ばれてあのの話は聞くから、
うん一人にな
ると
聞こえますもんね、なんか。
そうそう、まあ、桟橋で飲むって、ね、あの青春というか、なんかあの楽しいんだけどね、そういうところで飲んだりとかするのは確かに楽しいんだけど、うん、ちょっと怖いこともあるかもしれない、は
い、気をつけます。
もうあのゆっくりね、いるだろうから、まあいろいろ楽しんで、またいろんな方がいろんなこのあのおすすめとかそういうスポットとかをいろいろ知ってると思うんで、全然あの聞いてもらえば、全然よあの世論のこと知りたいですって言ったら、もう島の人たちはうん基本優しいと思うので、いろいろ教えてくれると思います。うん、大丈夫ですか？
あの
聞けなかったことは大丈夫ですか？はい、
大丈夫です。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
セッションしなくて大丈夫
マジで。
ガッキーさんがなんかギターめっちゃうま
い。あ、本当？
めっちゃじゃない
ですか。わかんない、うん、聞いたことないですけど。
いやいやいや、
一、うん、曲とかね、一曲聞かせていただ
くと、ストロークとか教えてもらえれば多分。
じゃあ、
わかんない。
うん、大丈夫大丈夫。あの本当に適当でいいんで、
はい、
これがメインでよろ
し
く
お願いします。
はい、じゃあザ・コブラツイスターズのナンバーで、皆さんに曲やります。さくらさく。追いつく
はい、といったわけでございまして、いかがだったでしょうか。まあこのスタンド FM のねアプリを使って、まあ、録音しながら、はい、ね、その方が編集が最終的に楽なので、録音させていただきましたけども、私はい、ちょっとウォーキングとかね移動しながら2回も聞いちゃいまして、うん、まあいいですね、インタビューっていうのは。自分も質問したいようなこともねすごくありますし、プラスやっぱりこう自分のこの思ってることをねこう確認するっていう。ただやっぱりこう自分のこの話を聞いて一つ難点なのは、やっぱりこう世論の人にも多いんだけど、特に私主語がなくてね、もう相手がこう理解してるだろっていう風な感じで、たまに、うん、今回さすがにそんなにはなかったけどね、たまにそういうことがあって、やっぱり例えばね、先にこうやっぱりこう思いをねガツンとね、まあ本のタイトルじゃないですけど言った方がいいですね。昔からこうちょっとこういろいろこういろんなこう考えをね巡らしながら、まあ、ドライブでいうところのこう1速2速3速4速ゴーッとこう上がっていくようなね感じがどうしてもあるので、もう最初からこうね、ゴールも、いやライブは楽しいですかって、楽しいですね、一言二言で終わるインタビューっていうのもちょっとまあ味気はないんですけど、まずそういうふうにして決めてね、こう思ってることをドーンと言ってから、こういろいろこうディティールとかなんか思ってる細かいことをまたこう答えられればいいのかな、さらにラジオも楽しくなるのかな、なんていうふうにね、ちょっと反省もしつつ、またこういった、インタビューとかね、こう絡みとかいろいろあったら、またアキラレディオでもですね、ぜひ、発表していきたいというふうに思っておりますので、ぜひ聞いてください。はい、ロングインタビューでございました。それではまたアキラレディオでお会いしましょう。バイバイ。